何かというとギフト、贈り物だそうです。今日はギフト、贈り物だから今日はプレゼントというのだそうです。昨日はもうすでに過ぎ去った、もう戻ることはできない、明日はまだ来ていない、そこへ飛び越すことはできない。私たちは今日一日だけを生きるように作られています。その今日という一日は、私たちが喜び、楽しむために神様が作られた日です。詩編の118ページですね。24節に、これはちょっと新改訳の、訳なんですけれども、これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。というふうにね、詩編118:24に書かれてあります。だから今日という現在は、天のお父様が私たち子供たちへの贈り物。ね、今日という日をプレゼントとして捉えて神様を褒めたたえた人物はもうたくさんいると思うんですけれども、今日もここでね、紙芝居を、ね、で読まれたロテームーンもその一人だと思います。だから与えられた一日一日を喜び感謝し、そして中国人たちに福音を伝えていったと思います。私は福音を聞いたのは小学校4年生の時でした。この放課後、この校門のところに外人がいるよ、外人さんがいるよ、外人が何か紙芝居やってるよっていうふうに言う声が聞こえてきました。当時外人を目にすることは全くないので、とっても珍しくって急いで行ったんですね。怪人が見られるっていうことで。そして学校の校門のところに行くと、その外人さんっていうのは宣教師でした。アメリカ人かイギリス人か分かりませんけれども、とにかくこの宣教師、外人がイエス様の生涯の大きなね、紙芝居を見せて、イエス様が生まれてこの世で何かをして、そしてこの十字架にかけられて蘇ったんだっていう、そういう大きな紙芝居を私たち子どもたちに見せてくれました。それをこう終わったら、その宣教師が子どもたち、私たちに一人一人にこのトラクトを配ったんですね。これね、イエス様のことについてこう細かく書いてあるカラー版でしたけれども、それを子どもたち一人一人に渡したんです。で、私はこの外人さんからもらったっていうことで、もうすごく嬉しくって、毎日そのトラクトを読んでたんですね。このトラクトの内容は、イエス様の十字架とか、イエス様の血潮とか、全く意味が分かりませんでした。でも、その9年後に私はクリスチャンの友人に出会い、初めて教会に行き、そしてクリスチャンになったんですね。実はこのその宣教師が誰かっていうのが分かったんです。多分この スティーブン・メティカスっていう宣教師だと思います。ちょっとね画像があるので、実はこのイギリス人ですね、このスティーブン・メティカスっていうね宣教師だと思うんです。確実ではないんですけれども、でもこのね1952年に宣教師として来日して、青森、北海道、仙台、千葉でこの、ね、宣教の働きをしてたんですが、この青森にいた時にちょうど私がその小学校4年生のそこの時期が一致するんですね。実は彼は中国生まれなんです、どういうことかというと、この中国の雲南省ってあるんですが、南の方ですね、このロテムーは多分山東省だと思います。この北側の方ですね。でも彼は南側の方なんですね、雲南省という。で、雲南省っていうのは少数民族がたくさんいるんですね。現在でも中国では少数民族が50以上あるそうです。その少数民族のリス族っていうこの民族に福音を伝えるために、このスティーブンのご両親が宣教師として入ったんですね。彼は家庭では英語を話し、外ではその民族の言語を話すという生活でした。スティーブンは7歳になると、このイギリス式の教育を受けるためにイエンタイっていうこの町の寄宿学校に入りました。イエンタイってちょっと調べたら、北の方ですね、このチンダオっていう青い島って書かれてあるそこの近く、だいたい北側の方ですけれども、そこにこの寄宿学校に入りました。しかしこの1939年第二次世界大戦が始まり、日本軍も中国に侵略してきました。このメティカフが通っていた学校も日本軍に捕らえられてしまったんですね。ですからそのままそっくり日本軍の民間人収容所に入れられてしまうんですね。このスティーブンは当時14歳でした。この戦争が終わるまで4年間その収容所での生活となったんです。で、この同じ収容所にいたのがまた宣教師のイギリス人、それがエリック・リデルです。皆さん聞いたことがあるでしょうか、エリック・リデル。次をこの炎のランナーっていうね映画があったんですけども、この主人公ですね、炎のランナー、このエリック・リデルっていう人は、彼は1924年このパリで行われたオリンピックで金メダルを取った金メダリストだったんですね。じゃあ次も行きましょうか、このようにねこの金メダルを取ったんですね、オリンピックで。実は本当は出る予定だったのが100メートル走だったんですけれども、その100メートル走の日はなんと日曜日に当たってしまったんです。で、彼は日曜日だったら出ないっていうことでこの100メートル走を辞退したんですね。それを聞いた友人は、じゃあ私が100メートル出るからお前は400メートルに出たらいいよっていうことで、この400メートル走は日曜日以外だったんですね。彼は熱心なクリスチャンだったので、日曜日はどうしても教会に行くということで、それを辞退してこの400メートル日曜日以外の曜日に出場したら、なんと世界新記録で金メダルを取ったっていう、そういう内容の映画なんですね。そしてこのエリック・リデルは この金メダリストとして安定した生活が保障されているのにもかかわらず、彼はその翌年1925年に中国に宣教師として中国に戻りました、ね、先ほども言ったようにエリック・リデルもまた中国天津生まれで、彼も中国宣教師の息子だったというんですね。で、教育のためにこのエリックはイギリスに帰って、でそして大学生の中でこの足が速いということでオリンピックに選ばれたんですね。そして今度はこのエリックは中国に戻ったわけですけれども、ちょうど戦争が激しくなってきた中で、このエリックとスティーブンが収容所で一緒になって、収容所の中で聖書勉強会が始まったんです。まあ、日本軍は比較的こういうこの欧米人にはこの優しくではないですけれども接していたようです。ですから聖書勉強もできたんですよね。でもそんな中、私たちにはそんなにひどくはないけれども、日本軍のこの中国人に対する扱いがあまりにもひどすぎたみたいです。目に余るような、そのような扱いでした。ですからこの少年スティーブンは、あんなひどいことするなんてどうしても日本人を許せない、でも怒りがだんだん出てきたんですね。で、日本人を見ると、見れば見るほど憎しみと怒り、憤りが湧いてきました。その時、次も言ってみましょうか、このエリックですね、金メダルを取ったエリックが宣教して戻って、そして収容所に入れられてしまい、スティーブンと出会い、そこで怒りに燃えているスティーブンを見て、エリックは静かにこう言ったそうです。聖書の中に、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいという言葉があります。私たちは愛する者、好きな人のためには祈ります。しかしイエス様は、好きでない人のために祈りを捧げなさいと教えています。人を憎むときは、あなたは自己中心になります。しかし祈りを捧げるとき、あなたは神中心の人間になります。そしてスティーブンは日本人のために祈りました。祈っても祈っても日本人の態度は変わりません。しかし自分の心から怒りや憎しみが消えていくことが分かりました。戦争が終わり、スティーブンはその後1952年に宣教師として日本に、そして青森にやってきました。そして私が小学校4年生の時に、スティーブンの福音の種まきによって10年後に救われたんですね。イエス様は2000年前にこのように言われました。マタイの24章14節に、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。イエス様はこう言われなかったんです。みんなクリスチャンだったら世の終わりが来る。とか、全世界の人がみんな悔い改めたら終わりが来るとはおっしゃらなかったんです。福音が全世界に伝えられて、全世界の人が福音を聞いたら終わりなんですね。 つまり聞かせる伝道、福音を聞くってことがものすごく大切なんですね。イスラム伝道は難しいと言われますけども、救いに導くのは本当に難しいかもしれません。でも聞かせる、また話をするということはできますよね。ですから種まきがやっぱり必要なんです。神様のことを話す、神様のことを証しする、ね、その種まきをしないと芽が出ませんから、種まきの必要性をものすごく感じます。私はこの中国上海の JCF っていう日本語協会で、10年間奉仕させていただきました。でここでもこの洗礼を受けた多くの人たちは、この上海で初めて福音を聞いた人ではなくて、例えばこの小学校の時に教会学校に行っていたとか、ミッションスクールだったとか、この海外の留学の時に誘われたとか、職場で同僚の方に、上司の方にという人がほとんどでした。つまりクリスチャンたちが福音の種をまいてくれてたんですね。ですからこの上海でね、上海の教会でこの刈り取りをすることができたんですよね。洗礼を受けることができたんです。そこには種まきがあったからなんですね。この最近この主を賛美した、主を崇めた出来事があったんですが、これは主人の話ですね。主人が35年ぶりに高校の同窓会に行ったそうです。当時の面影があったのかなかったのかよく分かりませんが、そこでこの高校生の友人に会って、この友人がこの声をかけてきたそうですね。その当時の友人は、友人にこの主人がこの教会行こうよとか、ね、神様のことを話したみたいだったんですけれども、その高校生の友人はもうそんなとこ行くかよってね、それに断られたそうですね。でもなんとその三十数年後にその友人がクリスチャンになったそうです。高校生だった主人は多分友人のために祈ってたと思うんですけれども、日が経つにつれて忘れていったようです。でも友人は覚えてたんですね。その当時は、ね、誘っても帰ってくる返事はもう否定的なことばかり、ね、その言葉を聞くと私たちもなんか心がね、しなえちゃいますよね。でもその友人も覚えていたように、その祈りをちゃんと神様が覚えていたんですね。そして神様の時にその友人を救ってくれたんですね。その証を聞いた時に私は、ああ無駄ではない、神様にあって無駄なことは一つもないんだな。その時はもう激しく断られたとしても神様の時に救いがあるんだなっていうことを思いました。今あの中国人のクリスチャン人口は1億を超えていると言われています。やはりその背景にはこの先ほど紙芝居で、出たロティームーン、あとは、ね、たくさんの宣教師がこの中国に入ってきた、そういう背景があったからだなっていうことをものすごく思いました。私たちは家族で2007年に中国上海に日本人教会を立ち上げるために行きました。そのきっかけとなったのは この当時は筑波の教会だったんですけれども、その一緒だったご夫妻が上海に転勤になりました。上海には日本語教会がなく、このご夫妻はどうしても日本語で礼拝を捧げたいっていう願いから私たちに声がかかりました。最初はお断りしてたんですが、もう熱く熱心に、もう見るだけでもいいですからもう一度来てみてくださいっていう、その言葉で、じゃあ私たちも見るだけならという思いと同時に、神様の御心はどこにあるんだろうかっていう御心を求める中でも、この3泊4日の上海訪問をしました。私たちは上海に行くべきなのでしょうか。そのことを求めながら、この最後の日でした。祈っていた時に、このあることを思い出したんですね。何を思い出したかというと、この上海を見ている時にものすごく喉が渇いてしまったんです。で、喉が渇いてこのペットボトルを持ち歩くということが私は今までしたことがないんですが、この時初めてペットボトルをこう持って喉の渇きを癒しながら、この3泊4日の上海訪問をしました。その時に神様がこんなことを言われたような気がしました。上海に住んでいる人たち、また日本人たちの心がその渇きなんだよ、そのように神様が言われたような気がしました。それを思った時に、生ける神様の言葉を待っている人たちがここ上海にいるんだと思ったら、上海に行くことが神様の御心、神様のご計画なんだと分かり、この2007年に家族で上海に行きました。ここでは多くの人たちの出会い、また生ける神様の言葉の種まきや刈り取りをさせていただいた10年間でした。そのことを思うと、やはり神様を賛美せざるを得ない、そのような10年間でした。ローマ書10章の14、15節にこのような言葉があります。じゃあ次も行きましょうか。ちょっと待ってくださいね。もう一つ前ですね、はい、これがこの晩年のスティーブン・ウィティカフですけれども、2014年に86歳で天に召されました。38年間日本で宣教されたウィティカフはその後イギリスに戻り、そしてイギリスの日本語教会もお手伝いしたそうですね。そして2014年に86歳で天に召された。私はこの宣教師の紙芝居で初めて福音を聞いたんですね。じゃあローマ書の10章14、15節を、じゃあこれをじゃあ皆さんで、一緒に言いましょうか。じゃあ3、はい。
ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。
そしてもう一度次もお願いします。はい。
それからイエスは言われた。全世界に行って作られたものに福音を述べ伝えなさい。
はお祈りをいたします。神様、感謝いたします。今御言葉にあるように述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができましょう。 本当にこの種まきの必要さを感じます。また全世界に出ていった多くの宣教師たちは神様の言葉を伝えるために全世界に出ていきました。また私たちも全世界には行けないけれども、この献金や祈りを通して、また職場の中で家庭の中でいろんなところで宣教師たちと同じように福音を述べ伝えることができます。種まきをすることができます。どうか神様、救うのは神様です。でも種まきは私たちに任されました。神様、あなたの御言葉の種まきをどうかこれからも私たちを用いて、そして、宣教のこの福音の種をまいていくことができるように、これからも助け導いてください。すべてを感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。